皆さんご機嫌いかがでしょうか。らくらく5、遠藤仁です。このらくらく5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお頂いてお話を伺う番組です。今週は京都府建築士会まちづくり委員会ラジオ部会から委員長の高村正康さん、そして内藤育子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず、高村さん、
はい、
こちら京都三条ラジオカフェでは番組を持ってらっしゃるんですよね。建築士会として、
はい、
その番組ご紹介いただけますか。
はい、京都人町出会いもんという番組でして、毎週土曜日3時からですかね、30分番組でお送りしてます。
この30分番組、京都人町出会いもん、これかなり長くやってらっしゃるんですよね。
はい、もう9年ですか。
はい、はい、開局当初から。
開局当初から、
はい、
そして高村さんと内藤さんはどの頃からこの番組に関わってらっしゃるんでしょうか。
僕自身はほとんど喋ってはいないんですけども、あの会議とかで企画なんかにはずっと加わってるんですけども、内藤さんはずっと喋ってるんですよね。
はい、初めからやってます
もう初めからといくと、そして番組としてはこの30分どういった感じで進んでいくんですか。
まあ、大体2部構成にしてて、前半は月1回テーマを決めて、そのテーマに沿って、ゲストをお迎えする。建築関係とかじゃなくて、
はい、
京都で活躍してはる人を職人さんっていう切り口だったり、観光っていう切り口だったり、まあ、福祉だったり、まあ、その月々にテーマを決めて、で京都でなんかやってはる人をご紹介するっていうのを前半15分ぐらいで聞いて、後半はちょっと建築士から話題提供みたいなことを喋るっていうような、大体そういう構成で9年半やってます。
9年半前半がゲストを迎えしてテーマということは、この9年半この番組スタイルとしては何人ぐらいの方がゲストに来られたんでしょうね。
もう400人超えましたね。
もう400人超えたね。
超えてます。
500人
に、まあ、400人に500人に迫る、
はいはい、
そう480人だっけ、
はいはい、
あ、そうだっけ、はい、
はー、まあ、だけどそれだけの、まあ、人と人をつながっていって、またその紹介されてつながっていくという、そういった感じで広がっていってるんでしょうね。
そうですね、うん、でも、まあ、なんでこんなことを建築士がやってるのかっていうのをよく聞かれるんですけども、
うん、
私ら別に全然普通やと思ってるんですけども、建築やって別にその家を建てる、建物を建てるだけじゃなくって、やっぱり街を作っていくっていうのがものすごく大事な仕事なはずなんですよね。でやっぱり街を作っていくためには人と人、人が一番大事で、人と人のつながりっていうことが大事だし、京都で文化的なこと、文化とか芸術とかいろんなことで頑張って守っている人の話を聞いたりとか、そういう人とつながっていくっていうのはすごく大事だと思うので、まあ、それがメインテーマでやってるんですけども、京都にはもう、ゲストに、困ったことはないと思うんですけども、
これほんまびっくりしますよね。400人こう出演していただいてもまだまだ出てくれる人がいるっていうのはね。
でなんか、いやそんな喋るの下手やし、もういや喋れませんって言いながら、いつですかとか言って結局、まあ、みんなにも喋ってくれはるし、それぞれ自分に自信持ってやっておられる方すごくたくさんやるんで、それで全然面識ないとなかなかお会いしてお話聞くっていうの難しいんですけど、やっぱりラジオっていうことがあるとね、
うん、
こんな番組やってるんでぜひ出てくださいって言ったら出てくださるんですよ。だからやっぱりこういう機会っていうのはものすごくこう恵まれてて大事に したいですし、そうほんまに全然知らない人で、新聞で見ただけみたいな人もね、
うん、
連絡取ってお会いして話してくださったりとか、本当にそうやってすごくもう素敵な人といっぱい知り合いになれて、もうすごい財産ですよ。
その財産なんですが、このラジオカフェのこの京都人町出会いもんで、この、ゲストに来られた方とネットワークというか一つされてるんですよね。
そうですね、
はい、 ちょうど先週でしたっけ、うん、土曜日に、交流会っていうのを開きまして、ゲストに出ていただいた方にお呼びかけしてですね、交流会会場を借りてやりまして、番組ではその方だけに来ていただいているので、その方しか関係持ってないわけですけども、ゲストとゲストの方同士を関係作ってもらうと、そういうふうな目的で年1回基本的にやってます。
その中でこの9年間のゲストの方々とのネットワークということで、僕の手元にこれ3枚あるんですけれども、そのうちの1枚、
はい、
これ B4 でしたっけ、
A3 です。 A3
全然違いましたね、はい、ごめんなさい。この A3 のところに、職人さん、そして祇園祭りお祭り関係の方、そして今日の暮らし、景観、歴史、言い伝え、文芸、福祉、NPO、芸術と様々にたくさんあるんですが、その一つのくくりの中でも30人とか20人、30人、40人と、
はい、
こう様々な方々がいらっしゃるんですね。
はい、はい、すごいでしょ。
すごいですね。これはまたネタが尽きないっていうのが
京都ですね。
この中でもまだまだ登場してない分野の方もおそらくいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、まあ、なるべくいろんな分野をっていうことで、考えてやってるつもりなんですけども、まあ、少し偏りがあって、みんなが聞きたい、会いたいっていう人にちょっと偏ったりとかしてますところもあるかな。
いかがですか、こうゲストの方と15分間お話をされる中で、まあ、いろいろなこの影響を受けることもあると思うんですが、この建築士としてのこの影響というのはかなり大きかったですか。
やっぱりあの京都を大事にしたいっていう思いがあるので、まあ、本当それぞれお話を聞くと、京都の街の、まあ、底力っていうかすごいなって、歴史の深さっていうのもあるし、結構その活動的な人も多いので、そういうところでやっぱり街を考えていく、あのついついね、あのお施さんとのやり取りで、あのお施さん第一で建物を完成してしまうしがちなんだけども、やっぱりあの京都の町を大事にして町を作っていくっていう意識をね、常に持っていたいと思うし、すごいって思うと下手なもん作れへんなっていう思いますね。
高村さんいかがですか。
そうですね、建築の設計もその姿形はもちろん設計するんですけども、そうじゃなくて、あ、そうじゃなくて、それも設計なんですけども、人と人との関係を作っていくのは建築の設計だと思っているので、ここでまあラジオの番組で関係をいろいろ持たせていただくのも、まあ、その中の一つとして僕らとしてはまあ当たり前のことやというふうな感じでやってます。
僕のイメージとして建築士の方っていうのはもう一つその家一つを建てたら終わりっていう、そういったイメージがあったんですけれども、うん、そう、この京都全体、この文化とかそういったことを考えていらっしゃるってことは初めて知ったんですよ。
いや、困ったな。
そのイメージがあるんですよね。その建物をしていくっていう、一個一個個々の部分をしていくのかなって、それを面で考えていらっしゃるっていうところが、
ついついこう目立った建物とかが建つと、わ、すごい建築家がっていう風にあの注目浴びたりするんですけども、そうじゃなくて、もう本当にあの町の、あの、そこどこにでもいっぱいいるあの設計屋っていうのはたくさんいるので、そういう人たちと町の人と一緒にあの町を形成していくっていうのはすごく大事で、まあ、町並みなんてでね、今景観、京都はすごく景観って今厳しくなったけども、街並みっていうのを作っていくのは本当にあの一人じゃできないので、地域で考えていくってことがすごく大事なので、まあ、その、一助になればと思いますけど。
内藤さんは今後もこの京都の今後の姿とかどういうふうにイメージされてますか。
私自身はあのやっぱり京都ってすごいって、日本ってすごい、日本人ってすごいと本当に思うんです。あのこの番組やってて本当により深くそう思うようになったんですけども、そういう日本人のすごい持ってたいいものとか美意識とか、そういうものをもっとこうちゃんと誇りを持ってね、家や町を作っていかなあかんと思うんですよ。そしたら、あの景観も 整うやろし、文化も継承されるやろし、暮らしやすい美しい町になると思ってるんですけどね。
その中でこの三条界隈ってどうなるんでしょうかね。なんか、
三条はまた特別に面白いあほんまにあの近代建築からね、あのすでずっとも江戸時代から最先端のものがずっと並んでたっていう、まあ、歴史的にもそういう通りだし、近代建築もたくさん残ってるのでそれも大事にして、新しいもの好きの、まあ、京都人日本人と、古いものを大事にするっていうようなとこうミックスして一番こう面白い通りだと思うんで、建築士会も三条の街づくりにはお手伝いをしてるんですけども、よりちょっともっとあのつながりができていったらいいなと思うんですけどね。
うん、高村さん、この三条の人ってどんなんですか。
三条の人ですか。
関わってきて
あ、まあまあいろんな人やはるんですけどもそうですね、どう言えばいいんでしょうね。
ちょっと言いにくいのがありますか。
まあ、三条の人ってこう、くくっていうのもなかなか難しいんですけども、ほんまに、まあ今、内藤さんにも言ったように、建物自体がその、いろんな様式があって、町屋から近代建築まであるように、人もいろんな人が関わって入って、うん、で、それを、まあ品格を持った町を三条にしていこうっていうふうなこと、合言葉でですね、町づくりやってるんですけども、本当にこう、格調高い、京都の中でもこう品格のある、そういう町にしていこうっていうことでやってまして、関わっておられる方も品格のある方たちです
、ね、品のある町へっていうのがね、町づくり協議会の一つの合言葉にもなってましたよね、確か、はい、
そうです。
さあ、そして今後この京都人町出会いもん9年目10年目と続いていくと思いますが、今後の番組どのような感じでイメージされてますか、内藤さん。
何度かいろいろ変えよう、ちょっと違うことをしようっていう話はあって、まあ、後半の話題提供なんかのスタイルは変えてるんですけど、結局やっぱり誰かのお話を聞くってそういうのは変えてないんですよね。で、なんかこれ一番ベストやと思ってて、ずっとこのまま続くんじゃないかなと。それで、テーマ曲も変えてないんですよね。
ほうほう。
うん。もう、音楽になったら、自分でも普段でもビグってするぐらい。もうなんか身についてしまったし、このままもうまた、さらに10年、続いたらいいなと思います。
いい意味でこの変わらないものを続けていくっていうことですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
高村さん、いかがですか。
はい、まあ、今おっしゃった通りなんですけども、ほんまに、その変わらないものを続けていくっていうのは町並みについても同じことを思ってますので、まあ、この番組を通しての人づくりもですけども、それが引いては僕ら専門である建築の町並みづくりにもつながっていけばと思ってます。う
ん、またね、素敵なこの出会いがまだまだこの毎週土曜日のこの3時から放送されてますので、その素敵な出会いをぜひ皆さん聞いてみてください。土曜日の3時から京都人町出会いもん、内藤さんがドンと構えてらっしゃいますよね。
見た目ね。
いらっしゃいますか。内藤さんの素敵なお話などもぜひ聞いていただければと思います。
ありがとうございます。
今日は京都府建築士会まちづくり委員会ラジオ部会から委員長の高村雅也さん、そして内藤育子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラクファイブ、ここまでのお相手は遠藤仁でした。